声の広報岩根。2017年7月第136号。編集発行岩根市役所市長公室。制作朗読グループ岩根弥生会。今月の目次です。表紙1ページ。特集地域デビューのすすめ。2ページ。情報トピックスは4ページから8ページまでです。消防団長就任・退任のご挨拶。海岸や川で地震にあった時の対応について。4ページ。市民プールの会場。市政懇談会の開催。5ページ。第26回。クリーンカントリー運動 in 岩手にご協力を。熱中症を防ぐために。6ページ。子ども医療費受給資格証の交付。特定健診について。7ページ。地域包括支援センターについて。介護保険施設入所者の負担限度額認定について。8ページ。暮らしの情報は9ページの税料金から22ページの相談までです。税料金9ページ。健康介護11ページ。環境エコ12ページ。募集14ページ。講座催し15ページ。お知らせ16ページ。スポーツの大会結果17ページ。緑化センターのお知らせ、18ページ。人権作文、19ページ。子育てコーナー、20ページ。7月の相談、22ページ。広告、22ページです。青少年健全育成コーナー、23ページ。図書館へ行こう、24ページ。町の話題、25ページ。岩手夏祭り、メッセージ花火の募集、26ページ。目次終わり。
表紙です。クリーンカントリー運動 in 岩手。今年は7月9日日曜日です。皆様方の会場へのご参加と地域での清掃活動をお願いいたします。詳しくは6ページをご覧くださいと書かれ、昨年のクリーンカントリー運動 in 岩手の写真が4枚掲載されています。
特集地域デビューのすすめ。地域デビューという言葉を初めて耳にする方も多いと思います。地域デビューとは、初めて地域活動に参加することです。難しく考えなくていい地域デビュー。皆さんも、新しい仲間と地域づくりに参加してみませんか？健康生きがいづくりアドバイザーの市野博史さんにインタビューしました。プロフィールは、岩手市在住。花王株式会社生産事業部門に所属し、海外に10年間駐在。退職後、障害者福祉工場の管理責任者を経て、現在の社会福祉総合事務所を設立。県内各地で健康生きがいづくりアドバイザーとして活躍されている市野博史さんに、地域活動の魅力についてお話を伺いました。活動内容について教えてください。誰でも一芸の練習や講演に参加できる健康生きがいづくり一座や、地域の居場所づくりにつながる支援活動、セミナーなどの講師活動のほか、ジョブコーディネーターとして様々な団体に関わっています。頼まれると断れないんですよ。活動のきっかけは、障害者福祉工場で勤めた際、障害のある方と関わったことが コミュニティ活動を始めるきっかけとなりました。健康生きがいづくりアドバイザーの資格取得もきっかけの一つです。活動の中で困ったことは、事業の企画や仕掛け作りが大好きで、国に補助金申請をして事業を進めようとするのですが、なかなか事業と周りの人の動きがつながらないことがありました。事業を継続していくためには、仲間と一緒に苦労して頑張っていく必要があるわけです。どのように解決されましたか？まず、自分は出しゃばらない。次に、一人一人の個性や得意分野を見出して、その人を生かしてあげることです。担い手を作らないと。それぞれの得意とする役目がありますので。活動してよかったことは、人との交流です。年齢や性別、仕事の異なるメンバーと交流するようになりました。人は財産です。活動を長く続ける秘訣は、自分の中で活動に向けての柱をしっかり持っておくことです。私の中では逆三角形を4等分したものをイメージしています。逆三角形の一番下は使命、次にビジョン、次に価値観、一番上が行動です。この柱を明確に持って伝えていかなければならないと思っています。それと頼み上手なところです。健康であることが欠かせないですね。活動のやりがいは、自分のため、人のため、そして社会や地域のためです。自分がなければ、人や地域と関わっていくこともできませんし、いい地域づくりができないと思っています。これからの活動で行いたいことは、100歳大学です。これから健康寿命が長くなります。80代でも働ける場所を作る。そんな仕掛けを作っていけたらと考えています。これから地域活動をする人に向けてメッセージを。まずは、飛び込んでみてはどうでしょうと言いたいところですが、なかなか構えてしまって難しい人もおられるかもしれませんね。団塊世代の男性の方は、ものづくりの活動に参加してみてはどうでしょうか。調理教室や木工教室くらいから始めてみませんか。そこをスタートに緩やかな居場所になっていけばいいなと思うんです。市野博さんのインタビューでした。人生は2幕目が面白い。退職前から活動するのもおすすめですよ。あなたも地域デビューしてみませんか。団塊の世代が65歳を迎え、岩出市でも活躍の場を職場から地域に移し始める人が増えています。PTA 活動や近所付き合い、ママ友など、地域との関わりが比較的多い女性に比べ、男性は仕事一筋で地域活動とは無縁な方が多いようです。初めて地域活動に参加することを地域デビューと言います。地域に出てみたいけれど、どうしたらいいかわからない、不安でいっぱいなどためらいがあると思います。今までの経験や知識を活用せず、これからの時間をテレビの前で過ごしていてはもったいないと思いませんか。これからの人生の仲間づくりや、これまでに培った経験を生かして、地域デビューしてみませんか。地域はあなたの力を必要としています。みんなで取り組もう、地域社会づくり。一言で地域社会づくりといっても、さまざまな活動があります。子育て世代の交流、地域環境の美化、安全な街づくり、地域住民の触れ合いなど、地域社会づくりを進めていくと、地域で顔見知りが増える、 自分たちの地域を守る体制ができる、安全で住みよい町になるなど、岩出市をもっと住みやすくするためにみんなで一緒に取り組みませんか。市民一人一人が地域の担い手です。これやってみようかなと思った時が地域デビューのチャンス。地域の福祉講座があります。時間は午後1時30分から、場所は総合保健福祉センター、定員は20人です。日程内容は次の通りです。7月11日火曜日は地域福祉って何？28日金曜日は地域で安心して老後を迎えるために。8月4日金曜日は障害って何だろう。25日金曜日は安心して子育てができる地域とは。9月8日金曜日は福祉サービスだけで安心して老後は送れるの。22日金曜日は地域の身近な取り組み。10月24日火曜日はまとめ。以上7回です。お問い合わせは岩出市社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。やっぱり様子を見ようと思った方はまずここから。できることから始めよう。例えば安否確認のため回覧板は手渡しで。挨拶をしてみよう。挨拶運動や見守り活動によって周辺の人と面識を持つようになります。この活動は防犯や防災、教育の基礎となり、地域活動の第一歩となります。顔と名前が分かる関係を作ることから始めましょう。いざという時に地域で助け合えるお互い様の関係づくり。近所、近いところイコール近所、近くを助けるを目指して、活躍の場に地域をプラスして、新しい仲間と地域の課題解決に関わってみませんか。お問い合わせは市役所、電話 62-2141 福祉課総務係へどうぞ。以上、特集地域デビューのすすめでした。
情報トピックス。消防団長就任退任のご挨拶。就任のご挨拶。消防団長村山義信。聖火の功、市民の皆様方におかれましてはますますご声援のこととお喜び申し上げます。平素は消防団活動に格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、私こと、この度岩出市消防団からの推薦を受け、5月12日に岩出市消防団長に就任いたしました。これまでの消防団副団長としての経験を生かし、今後も防火・防災活動に取り組み、市民の皆様方の生命、身体、及び財産の保護に努めてまいります。結びに、市民の皆様方におかれましては、今後も引き続き防火・防災活動に格別のご協力を賜りますようお願い申し上げ、就任のご挨拶といたします。退任のご挨拶。前消防団長、木村正夫。猛暑の見切り、市民の皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。さて、私こと、岩出市消防団長として4年間勤めさせていただきましたが、5月11日をもちまして退任いたしました。在職中は市民の皆様方のご協力のもと、消防団活動ができましたこと、心から厚くお礼申し上げます。今後とも、 岩出市消防団の活動により、市民の皆様方の生命、身体及び財産が保護されることを祈念するとともに、新消防団長のもと、消防団のますますの活躍を期待しまして、退任のご挨拶といたします。消防団長、就任退任のご挨拶でした。
海岸や川で地震にあった時の対応について、夏場は海水浴など海や川へ行く機会が増えます。その際、地震にあった時は次のことに注意しましょう。海岸に行った時の対応、大きな揺れを感じたら避難の指示や勧告を待つことなく、避難所や高台に避難しましょう。津波は繰り返し襲ってきて、第一波の後にさらに高い波が来ることもあります。一旦波が引いても津波警報や避難勧告指示が解除されるまで絶対に戻ってはいけません。海水浴場では監視員やライフセーバーの指示に従って避難しましょう。川にいた時の対応、津波は川を遡り、海岸から離れた河川の流域でも津波の警戒が必要です。流れに沿って上流側へ避難しても津波は追いかけてきます。流れに対して直角方向に素早く避難しましょう。もしもの場合にすぐ避難できるよう、あらかじめ現地の避難所や高台などを確認しておきましょう。お問い合わせは市役所電話 62-2141 総務課危機管理係へどうぞ。市民プールを開場します。開場期間及び時間は7月1日から8月31日午前10時から午後5時まで。小学生以上は1回の入場料200円、乳幼児は無料です。なお、6枚つづりの回数券を1000円で販売しますので、ご利用ください。安全のために、乳幼児と小学3年生以下の児童には、必ず保護者の方が同伴してください。同伴する保護者の方は、水着を着用し、常時監視してください。保護者1人で同伴できる子どもは2人までです。会場時間内のお問い合わせ先は、堀口プール、電話 62-7533、東公園プール、電話 62-8914 です。会場時間外は、市民総合体育館内、障害学習課、スポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。市民プールについてでした。
市政懇談会を開催します。市政懇談会は市のまちづくりの方向性や今年度の主な施策について市民の皆さんにお知らせし、行政と市民の皆さんが直接対話することで地域の声をまちづくりに生かすことを目的に毎年開催しています。懇談会の主な内容は、1、主要施策の説明、およそ1時間。2、事前に提出いただいたご意見、ご要望に対する回答。3、会場の皆さんとの懇談となっており、およそ2時間を予定しています。お近くの開催場所、またはご都合の良い日時をお選びいただき、多数の方のご参加をお待ちしています。都合によりやむを得ず日程などを変更する場合がありますが、その際には事前に対象地区の代表者の方にご連絡いたします。平成29年度市政懇談会スケジュールは次の通りです。すべて7月に行います。開催日、参加地区名、時間、開催場所の順にお伝えします。7月1日土曜日、山、境谷、 間に地区、午前10時から総合保健福祉センター、同じく1日土曜日、紀仙台地区、午後1時30分から紀仙台地区公民館、3日月曜日、南尾池西国部地区、午後7時から上岩出地区公民館、5日水曜日、根頃天ヶ辻押川地区、午後7時から根頃地区公民館、7日金曜日、赤貝とハブ宗谷地区、午後7時から総合保健福祉センター、8日土曜日、中島吉田地区、午前10時から山崎地区公民館、同じく8日土曜日、中黒金谷畑地区、午後1時30分から山崎地区公民館、10日月曜日、大町高塚清水地区、午後7時から岩出地区公民館、12日水曜日、船戸山崎地区、午後7時から船山地区公民館、14日金曜日、金池ゆくぼ西安城原地区、午後7時から総合保健福祉センター、19日水曜日、今中川尻地区、午後7時から根頃地区公民館、21日金曜日、水洲北尾池地区、午後7時から上岩出地区公民館、22日土曜日、中房茨本地区、午前10時から上岩出地区公民館、同じく22日土曜日、山田野上の桜台地区、午後1時30分から桜台地区公民館、24日月曜日、新田広芝東坂本地区、午後7時から上岩出コミュニティセンター、26日水曜日、森堀口安城地区、午後7時から根頃地区公民館、29日土曜日、宮西野高瀬備前地区、午前10時から岩出市役所、同じく29日土曜日、岡田溝川地区、午後1時30分から岡田集会所で行います。詳しくは市役所電話 62-2141、 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。市政懇談会についてでした。第26回クリーンカントリー運動 in 岩出にご協力を。この運動は市民と行政が一体となって美化運動に取り組み、ゴミのない町、きれいな町、美しいふるさとづくりを推進し、環境美化への認識を深めるとともに、愛着の持てるふるさとづくりに貢献することを目的としています。また、河川に捨てられたゴミなどが海岸に漂着し、漁業活動や景観に悪影響を及ぼしていることから、清掃活動を通して海岸漂着物の問題について理解を深め、ゴミのポイ捨てや不法投棄を抑制することも目的の一つとしています。ゴミのない町、きれいな町、美しいふるさとづくりのために、市民の皆様方の会場へのご参加と地域での清掃活動をお願いいたします。日時は7月9日日曜日、午前8時から9時まで、小雨欠航です。雨天の場合は7月16日日曜日に延期します。集合場所、岩出地区の方は大宮神社駐車場、山崎地区の方は木の川中島右岸河川敷内、根頃地区の方は根頃歴史資料館前駐車場、上岩出地区の方は水洲御池公園内。例年と集合場所が変わっていますのでご注意ください。船戸山崎の方は 紀の川船戸左岸河川敷内です。お問い合わせは生活環境課生活環境係へどうぞ。クリーンカントリー運動 in 岩手についてでした。
熱中症を防ぐために、熱中症の発生は7月から8月がピークになります。熱中症を正しく理解し予防に努めてください。熱中症は適切な予防をすれば防ぐことができます。熱中症になった場合も適切な応急処置により救命することができます。一人一人が熱中症予防の正しい知識を持ち、自分の変化に気をつけるとともに、周囲の人にも気を配り、予防を呼びかけ合って、熱中症による健康被害を防ぎましょう。熱中症とは、高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節機能がうまく働かないことにより、体内に熱がたまり、筋肉痛や大量の発汗、さらには吐き気や倦怠感などの症状が現れ、重症になると意識障害などが起こります。熱中症予防には水分補給と暑さ対策が大切です。予防法を3つ紹介します。1. こまめな水分と塩分の補給。2. 体調に合わせた取り組みとして、通気性の良い吸湿速乾の衣服着用、扇風機やエアコンを使った温度調整、こまめな換気、遮光カーテン、すだれ、打ち水などで室温が上がりにくい環境の確保などです。 3. 外出時には日傘や帽子の着用、日陰の利用、こまめな休憩などを心がけましょう。お願いしたいこと。暑さの感じ方は人によって異なります。高齢者の方は特に注意が必要です。周りが協力して熱中症予防を呼びかけ合うことが大切です。節電を意識するあまり熱中症予防を忘れないようご注意ください。熱中症になった時の処置。1.涼しい場所へ避難させる。2. 衣服を脱がせ体を冷やす。 3. 水分・塩分を補給する。自力で水を飲めない、意識がない、このような場合は直ちに救急隊を要請しましょう。お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話 61-2400 へどうぞ。熱中症についてでした。子ども医療費受給資格証を交付します。小中学生の保護者の皆様へ、病院での窓口負担が1割になります。8月1日から岩手市内の医科・歯科・調剤の取扱医療機関などでの保険診療による外来受診に限り、窓口払いが1割となる子ども医療費受給資格証を7月下旬に発送します。使用開始は平成29年8月1日からです。現在、子ども医療受給資格の登録をされている方へ発送します。未登録の方には別途申請書を送付します。通院の場合は、岩手市内の医療機関のみお使いいただけます。入院の場合は、申請により全額助成となる受給資格証を別途発行します。詳しくは、受給資格証に同封の案内をご覧ください。受給資格証を窓口に出すと、窓口負担は1割になります。ただし、次の場合は受給資格証が使用できません。7月診療分以前の医療費、岩手市以外または取扱医療機関以外での受診、小児慢性特定疾病など他の公費を併用する診療、受給資格証を未提示での受診、 高額療養費に該当するとき、整骨院など以下歯科調剤以外の受診、コルセットなど治療用装具の作成、これらに該当するときは領収書を添えて支給の申請をしてください。お問い合わせは保険年金課保険医療係へどうぞ。子ども医療費受給資格証の交付についてでした。もう特定健診の受診はお済みですか？岩出市国民健康保険では、40歳から74歳の方を対象に、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドロームに着目した特定健診を実施しています。受診費用は無料です。この機会に特定健診を受診して、生活習慣病の予防にぜひお役立てください。また、4月以降に岩出市国民健康保険に新たに加入された方で、特定健診の受診を希望する対象の方にも受診券を発行しますので、保険年金課の窓口、または電話にてご相談ください。集団健診の7月の日程は、3日、7日、10日、27日、28日、31日です。場所は総合保健福祉センターで、午前8時30分から10時までです。受診の際は、問診票の健診受診票、黄色の特定健康診査受診券、国民健康保険証をお持ちください。なお、集団健診申し込みはがきにより申し込まれた方は、6月から8月の受診期間の中で、受診日を記載した案内書を順次発送しています。個別健診の受診期間は、来年1月31日水曜日までです。岩出市内の実施医療機関へ電話で予約の上受診してください。受診の際は、黄色の特定健康診査受診券と、国民健康保険証をお持ちください。お問い合わせは、保険年金課、国保年金係へどうぞ。以上、特定健診についてでした。地域包括支援センターって、どんなところ？地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが、いつまでも住み慣れた地域で安心して生活を続けられるように、介護、保健、福祉、医療などの様々な面から高齢者やその家族を支援しています。例えば、次のようなことを支援しています。介護保険サービスを利用したいが、どのようにしたらよいか。家族の介護のことで悩んでいる。入院中の父親が歩けなくなり、退院後の生活が不安など、何でもご相談ください。悪質な訪問販売の被害に遭って困っている。財産管理に自信がなくなってきたが、頼める人がいない。家族がいないので、この先、認知症などになった時に心配。近所で、毎日家族に怒鳴られ、元気のない高齢者がいる、など、皆さんの権利を守ります。元気で生活できているので、今の状態をなるべく維持したい。足の筋力が衰えているので、介護予防のプログラムを受けるよう勧められた。要支援と認定されたが、どのようなサービスが利用できるか。高齢者の集まりがあるため、健康の話をしてほしいなど、自立した生活を支援します。高齢者の生活や介護などで、お困りのことがありましたらご相談ください。お問い合わせは長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。地域包括支援センターについてでした。介護保険施設入所者の居住費・食費にかかる負担限度額認定の申請について。 介護保険施設に入所、入院または短期入所されている方で、認定基準に該当する方は、申請により利用者負担額が軽減されます。軽減対象者には、介護保険負担限度額認定証を交付します。介護保険施設を利用する際は、事前に事業者に提示してください。なお、利用者負担段階の判定に用いる収入には、遺族年金と障害年金の非課税年金の収入も含めます。認定基準や居住費、食費にかかる負担限度額についての詳しいことは、長寿介護課介護保険係へお尋ねください。
暮らしの情報、税、料金です。ご当地ナンバー交付中です。このご当地ナンバーは、紀の川の清流と、岩出市の花、桜、泉山脈を飛ぶ飛行機をあしらい、豊かな自然と世界の玄関口、関西国際空港へとつながる利便性を持ち合わせた岩出市をイメージしています。あなたも総平ちゃん入りナンバープレートで走ってみませんか？限定数での交付となりますので、ご希望の方はお早めに手続きをお願いします。ナンバープレートは、50cc 以下、白地、90cc 以下、黄色地、125cc 以下、ピンク地です。交付時間は平日の午前8時45分から午後5時30分まで。交付場所は岩出市役所税務課。手数料は無料です。なお、すでにナンバープレートの交付を受けている方でも、ご当地ナンバープレートに交換することができます。ただし、希望するナンバーの指定はできません。お問い合わせは税務課市民税係へどうぞ。固定資産をお持ちの方が亡くなられた場合の手続きについて。土地、家屋など固定資産をお持ちの方が死亡された場合は、固定資産の所有権移転登記をされるまでの間、納税通知書を受け取るために、相続人の中から代表者をご指定いただいた上で、相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者、指定変更届書を税務課に提出してください。なお、この届書は不動産の権利関係を決めるものではありません。登記簿の内容変更については、法務局で手続きをしてください。お問い合わせは、税務課固定資産税係までどうぞ。後期高齢者医療制度の被保険者証の色が変わります。7月31日の有効期限満了に伴い、保険証・被保険者証を更新いたします。新しい保険証は薄い緑色です。7月中旬頃から順次簡易書留郵便で郵送する予定です。今回お届けする薄い緑色の保険証は7月1日から有効ですので、お手元に届き次第お使いいただけます。届くまでの間は現在お持ちの薄いオレンジ色の保険証をご使用ください。薄いオレンジ色の保険証は8月1日以降は使用できません。現在お持ちの保険証について、新しい保険証がお手元に届き次第、古い保険証は市役所にお越しの際にご返却いただくか、ご自分で細かく裁断するなどして、住所、氏名などが他人に知られないよう、十分ご注意の上、処分してください。負担割合が変更している場合があります。平成29年度、住民税の課税所得により、一部負担金の割合が変更になっている場合がありますので、ご確認ください。住民税の課税所得が145万円以上の被保険者のいる世帯の方は、 一部負担金の割合が3割となります。例えば今まで1割だった方が3割負担に変更となる場合、新しい保険証には3割、平成29年7月31日までは1割と表示されています。詳しくは保険年金課保険医療係までお問い合わせください。国民年金保険料の納付が困難な時は、所得に応じて保険料を免除できる制度があります。免除には全額免除と4分の1、半額、4分の3の一部免除があり、保険料の免除を受けず保険料が未納の状態で障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。制度を活用し将来の受給権を確保しましょう。免除の条件は、被保険者である本人、配偶者、世帯主、それぞれの前年中の所得が基準以下であることです。ただし、失業などの場合は特例措置があります。また、50歳未満の方には、世帯主の所得を除いて審査する納付猶予制度があります。保険料の納付期限から2年を経過していない期間について、遡って免除などを申請できます。手続きに必要なものは、年金手帳と印鑑、退職・失業している場合は、雇用保険受給資格者証、または離職票などの公的機関の証明書の写しです。免除期間中の保険料と年金額について、免除などの承認期間は、定額保険料を納付したときと比べ、将来受け取る年金額が減額されます。このため、10年以内であれば、後から保険料を納付すること、追納ができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年目以降、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、ご注意ください。お問い合わせは、保険年金課国保年金係へどうぞ。納期限のお知らせです。固定資産税第2期、国民健康保険税第2期、後期高齢者医療保険料第1期、介護保険料第2期、以上の納期限は、7月31日月曜日です。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、7月の夜間納税相談日は、13日木曜日と27日木曜日の午後8時までです。市役所保険年金課窓口までお越しください。税、料金でした。
健康介護です。食中毒にご用心。夏場は高温多湿になるため食中毒が多発する時期です。食中毒をよく知り予防しましょう。食中毒はウイルスや細菌、化学物質に汚染された食品や飲料水、またはフグの肝、毒キノコなど体に有害なものを飲食することによって発症します。主な症状は、吐き気や嘔吐、腹痛、下痢などの急性胃腸炎症状や、麻痺などの神経症状として現れます。食中毒予防の3原則。細菌やウイルスが原因の食中毒は、食品内に食中毒菌がいないか、いても食中毒を起こす量でなければ発生しません。つまり、食中毒菌が住みやすい環境や増える環境を作らないことが予防の基本です。食中毒菌をつけない、増やさない、 やっつけるの3原則で食中毒を予防しましょう。症状が現れたら自己判断で下痢止めや嘔吐止めの薬を服用するのは危険です。速やかにかかりつけ医の診断を受けましょう。お問い合わせは保健推進課保健予防係電話61-2400どうぞ。みんなで実践健康づくり運動ポイント事業について、和歌山県では健康長寿の実現に向けてさらなる健康づくりを推進するため、平成29年度からみんなで実践健康づくり運動ポイント事業を始めます。この事業では運動や自治会活動を楽しみながら実践し、地域ぐるみの健康づくりを進めていきます。運動については1日8000歩のウォーキングが生活習慣病予防に効果的です。対象は18歳以上の市民です。自治会単位で参加し、ラジオ体操や草刈りなどの自治会活動ポイントと自治会員各自の日々の運動ポイントを専用ウェブサイトに入力します。県は毎月自治会ごとのポイントランキングを公表し、有料自治会の表彰を行います。お申し込みは8月から受付を開始します。実施期間は10月から来年の3月までです。申し込み窓口は総合保健福祉センター内保健推進課電話61-2400です。合わせて個人参加のみのポイント事業も実施します。詳細は和歌山県福祉保健部健康推進課電話073-441-2656までどうぞ。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。長休日休館診療所紀の川市東大井電話77-6410、診療科目は内科と外科です。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から4時30分までです。和歌山市夜間休日応急診療センター電話0734258181、また和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話073-426-1199です。お問い合わせは保健推進課保健推進係電話61-2400までどうぞ。7月の休日歯科休館当番医をお伝えします。2日日曜日清滝歯科医院紀の川市ケア電話77-6161、9日日曜日中西歯科医院紀の川市岸川町長山64-7234、16日日曜日高木歯科医院岩出市水須63-0416、17日月曜日松本歯科医院紀の川市桃山町塚月66-0206、23日日曜日佐野歯科医院紀の川市豊田77-0170、30日日曜日萩原歯科紀の川市岸川町長原64-8850です。受診の際は電話などで確認の上ご覧ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話61-1791にお問い合わせください。休日歯科休館当番医のお知らせでした。献血のお知らせです。8日土曜日、株式会社 大久和ミレニアシティ岩出店、午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで。31日月曜日、岩出市役所、午後2時から4時30分までです。特定検診とがんのセット検診のお知らせです。事前に申し込みされた方が対象です。日時は3日月曜日、7日金曜日、10日月曜日、27日木曜日、28日金曜日、31日月曜日、午前8時30分から10時まで。場所は総合保健福祉センターです。お問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 どうぞ。健康介護でした。
環境エコです。平成29年度浄化槽設置整備事業補助金について、補助金の申請は随時受け付けていますが先着順です。予算額に達した時点で終了します。最終の受付は12月28日までです。補助金額は5人層が33万2000円、6人から7人層が41万1000円、8人から50人層が51万9000円です。応募方法など詳しくは、生活環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。夏の節電にご協力をお願いします。今年も厳しい暑さが予想されますが、次の節電の取り組み例を参考にしていただき、節電にご協力をお願いします。節電の取り組み例。夏はクールビズを心がける。扇風機を併用し、エアコンの設定温度を上げる。窓にブラインド、カーテン、遮熱フィルムなどを活用し、日差しを調整する。エアコンは外出30分前に消すなど、使用時間を短くする。昼間は照明を控えるなど、状況に合わせた明るさにする。朝と夕方に打ち水をする。窓にすだれなどを設置するなどです。熱中症の恐れがあるため、これらの取り組みは健康に影響のない範囲でお願いします。お問い合わせは、生活環境課、生活環境係へどうぞ。経済産業省からのお知らせです。8月は、電気使用安全月間です。タコ足配線はやめましょう。クリーンセンターからのお知らせです。7月の不燃物と資源ごみの回収予定日です。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶・瓶類の不燃物回収日は、5日・19日の第1・第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物の回収日は12日・26日の第2・第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。3010運動で食品ロスをなくそう。3010運動は宴会時の食べ残しを減らすキャンペーンです。次のことを呼びかけて食品ロスを削減する運動です。乾杯後30分間は席を立たずに料理を楽しみましょう。お開き10分前になったら自分の席に戻って
再度料理を楽しみましょう。職場や知人との宴会から始めていただき、一人一人がもったいないを心がけ、楽しくおいしく宴会を楽しみましょう。環境エコでした。募集です。ふれあい健康21の委員を募集します。今回、岩出市健康づくり計画ふれあい健康21の見直しを行うにあたり、市民の皆様から意見をいただくため、次の通り委員を1人募集します。応募資格は、平成29年7月1日現在、岩出市に1年以上お住まいの20歳以上の方、岩出市職員、市議会議員でない方、平日開催の会議に出席できる方、健康づくりに関心のある方です。応募の締め切りは7月24日月曜日必着で、応募方法は次の通りです。応募用紙に必要事項と、私の考える健康づくりについてをテーマにした400字程度の作文を記入し、提出してください。応募用紙は保健推進課までお越しいただくか、市ウェブサイトでダウンロードしてください。提出場所は、岩出市総合保健福祉センター保健推進課です。メールか郵送、またはご持参ください。住所は、郵便番号 649-6256、岩出市金池92番地、保健推進課。電話は、61-2400。e メールは、h_suishin@city.iwade.lg.jp です。書類による選考となります。選考の結果は書面により通知します。お問い合わせは保健推進課へどうぞ。長野消防組合職員を募集します。採用予定人数は、消防職員2人、救急救命士1人です。申し込み期間は、8月7日月曜日から18日金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。第一次試験は筆記で、9月17日日曜日。第二次試験は、面接・体力測定などで、10月中旬予定です。受験資格・試験案内の交付など、詳しくは、長野消防組合消防本部総務課、電話 61-1792 までお問い合わせください。募集でした。
講座催しです。成人講座があります。演題、まずはここから、就活とは。7月15日土曜日午後1時30分から、総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。講師は、明日の窓口相談員、的場俊樹さんです。お問い合わせは、障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級のお知らせです。演題は、健聴長寿、お腹のための健康教室。健聴の聴は、胃腸の聴です。講師は、和歌山ヤクルト販売株式会社 CS 推進部係長、黒島芳樹さんです。各公民館で、午後1時30分から行います。公民館によって日にちが違いますので、障害学習課・障害学習推進係へお問い合わせください。ふれあい学級生を随時募集しています。 対象は岩出市に在住する60歳以上の方です。夏休み子ども歴史学習会の参加者を募集します。対象は小学4年生、5年生、6年生です。日時は7月学習会が23日、30日の日曜日、8月学習会が8月6日日曜日、午前の部10時から正午まで、午後の部1時30分から3時30分までです。場所は岩出市民族資料館。費用は無料で勾玉を作ります。定員は7月8月の学習会とも午前の部24人、午後の部24人、いずれも先着順です。募集期間は7月1日土曜日から17日月曜日祝日まで。8月学習会の募集期間は7月31日月曜日までです。市の公共施設に備え付けている申し込み書を直接民族資料館までご提出ください。郵送または電話での受付はしておりません。休館日は毎週火曜日です。お申し込み・お問い合わせは、岩出市民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。盆踊りの民謡講習会を開催します。日時は7月22日土曜日、午後1時30分から3時30分まで。新曲2曲を予定しています。場所は市民総合体育館2階小ホール。費用は無料です。講師は竹垣流舞踊家元竹垣なすみさんです。お問い合わせは岩出市レクリエーション協会松見さん、電話 62-5211 へどうぞ。第30回岩出市民ゴルフ大会参加者を募集します。7月6日木曜日、サンリゾートカントリークラブで行います。プレー費7,800円、食事代を含みます。会費1,000円、当日徴収します。募集人数80人、1組4人のうち1人までは他の市にお住まいの方も参加できます。お申し込み・お問い合わせは、岩出市ゴルフ協会事務局、西中さん、電話 62-2178 へどうぞ。フラットシアターのご案内です。黒木和夫監督の遺作となった戦争レクイエム、神谷悦子の青春を上映します。戦争に引き裂かれる恋と、庶民の日常描写を通して、戦争の不条理、無意味さを訴えかけ、生命の尊さを問いかけます。8月4日金曜日午後1時30分から、岩出図書館大会議室で行います。入場無料、先着100人です。お問い合わせは、岩出市役所福祉課人権啓発係、または岩出図書館電話62-7222 へどうぞ。ピアサロンに参加しませんか？ピアサロンは認知症の方を介護されている家族同士がお話しできる場です。日頃の悩みや思いを話してみませんか？7月25日火曜日午前10時から11時30分まで、総合保健福祉センター3階会議室 C で行います。対象は認知症の方を介護されているご家族や関係者です。認知症の方ご本人の参加については、事前にご相談ください。参加費は無料です。お申し込み・お問い合わせは、長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。那賀消防組合日曜消防講座のお知らせです。場所は那賀消防本部防災センター。受講料は無料です。 子ども防災博士応急手当講座、8月6日27日午前9時から11時まで。対象は4年生以上の小学生。応急手当の知識や技術を分かりやすく学びます。普通救命講座は9月3日10月1日午前9時から正午まで。対象は中学生以上。救命に必要な技術をマスターします。お好み講座は毎月第1日曜日午後から、受講者の要望に応じて各種の防災体験学習を行います。お問い合わせは防災センター電話61-7259へどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。岩手警察署からのお知らせです。子どもの交通事故を防ごう。保護者の皆様へ。もうすぐ子どもたちにとって楽しい夏休みです。外で遊ぶ機会が増え、それに伴い子どもが巻き込まれる交通事故も例年多発します。子どもの交通事故の原因は道路への飛び出しが大半です。家から道路に出る際、道路を横断する際、青信号でも交差点を横断する際は、一旦止まって左右の安全確認をするようお子様に指導してあげてください。またお子様が自転車に乗るときはヘルメットを着用させましょう。ドライバーの皆様へ。子どもたちは思いもよらないところから飛び出してきます。子どもたちの姿を見かけたら、急に飛び出してくるかもと予測し、子どもの動きをよく確認しながら運転しましょう。万が一交通事故を起こしてしまったら、負傷者がいる場合は救護措置を取り、119番通報し、すぐに警察110番へ通報してください。お問い合わせは岩手警察署電話63-0110へどうぞ。岩手市紀の川市合同企画、紀の川コミュニティバスに乗ろう。岩手市紀の川市では平成14年度から共同で両市役所や公立長病院、岸川桃山方面を結ぶ紀の川コミュニティバスを運行しています。今回紀の川コミュニティバスの魅力利便性を再発見していただくため、岩手市紀の川市和歌山バス長株式会社で合同の利用啓発を行います。この記事の裏面に平成29年7月22日土曜日から7月31日月曜日まで10日間限定で利用できる無料乗車券1回分を印刷していますので、この記事を切り取ってご利用ください。これは大人・小児・障害者割引適用の方共通です。無料乗車券は7月22日から31日10日間のみ有効です。ご利用は1枚につき1回です。複数人複数回のご利用はできません。他の路線、岩手市巡回バス、紀の川市地域巡回バスなどでのご利用はできません。現金および回数券への交換はできませんのでご注意ください。紀の川コミュニティバス無料乗車券についてでした。7月は第67回社会を明るくする運動協調月間です。社会を明るくする運動は、犯罪や非行のない安全安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。重点事項は、出所者などの事情を理解した上で雇用する企業の数を増やすこと、
帰るべき場所がないまま刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと、薬物依存からの回復と社会復帰を長期的に支える地域の環境を作ることです。また岩出市では保護司と更生保護助成会が青少年育成市民会議と連携して次の活動を実施しています。子どもたちの非行防止と安全を守るためのパトロール活動、中学校での挨拶運動、街頭啓発活動、小中学校との連携を深める活動などです。近年、都市化、核家族化が進み、住民同士の触れ合いや世代間の対話が少なくなってきていることで、地域社会の犯罪抑止力や家庭の教育力の低下が指摘される中、運動を推進していくためには、対話と協調を基本とした触れ合いのまちづくりが大切であると考えています。岩出市保護司会、岩出市更生保護助成会からでした。お問い合わせは福祉課人権啓発係へどうぞ。臨時福祉給付金経済対策分の申請受付について、受付期間は9月22日まで、郵送の場合は9月22日必着です。支給額は対象者1人につき15,000円、対象は平成28年度の市・県民税均等割が非課税の方です。なお、対象と思われる方で申請書が送付されていない場合はお手数ですがお問い合わせください。問い合わせ先は専用ダイヤル 0120-119-259 です。市のウェブサイトもご覧ください。みんなで手話を学ぼう。今月はありがとうです。左の腕を体の前に平行に出し、手首のあたりに置いた右手の手刀を上に上げます。これでありがとうを表します。紙面の QR コードもご利用ください。サマージャンボ宝くじのお知らせです。サマージャンボ7億円、これは1等5億円、前後賞各1億円合わせたものです。サマージャンボミニ、1等1億円。サマージャンボプチ、1等100万円。この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。各1枚300円。7月18日火曜日、3種類同時発売。発売期間は7月18日火曜日から8月10日木曜日まで。公益財団法人和歌山県市町村振興協会からでした。第10回記念岩出ドロリンピックのお知らせです。7月30日日曜日午前9時から岩出市ハブの和歌山中央幼稚園そばの田んぼで行います。参加料は1人300円、当日集金します。申し込み締め切りは7月14日金曜日、ただし応募者多数の場合は抽選となります。参加資格は年齢・性別は問いません。親子・同級生・兄弟など泥んこになってみたい人、泥んこになっても大丈夫な人、ご参加ください。泥んこリレー、真夏の泥フラッグ、元祖泥 Y 字綱引き、泥んこ宝探しなどがあります。お申し込みは紙面の QR コードにアクセスするか、ホームページアドレス http://dorolympic.com www.ikora.tv/にアクセスしていただき、お申し込み方法をご確認ください。当日雨天決行ですが、悪天候の場合は中止します。なお駐車場に限りがございますので、徒歩または乗り合わせでお越しください。主催お問い合わせは、岩手ドロリンピック実行委員会、電話 090-3872-3201、 または E メールアドレス、ドロリンピック DORLIMPIC@softbank.ne.jp へどうぞ。郵便での投函先は、郵便番号 649-6299、 郵便事業会社岩出支店富沖です。岩出ドロリンピックについてでした。根頃公園墓地、今だけ、本籍住所に関係なく、どなたでもご使用できます。手軽にお参り、お花とお線香だけ持ってお参りください。根頃公園墓地には水道、手桶、柄杓も完備しています。重い荷物はいりません。お花とお線香、ろうそくなどだけで手軽にお参りいただけます。お問い合わせは産業振興課、電話 63-5840 へどうぞ。お知らせでした。スポーツの大会結果です。第27回岩出市民テニス大会が4月16日根頃総合運動広場テニスコートで行われました。男子ダブルスの部、1位足立春夫さん、梶秀友さん、2位花村文夫さん、藤山和樹さん。女子ダブルスの部、1位小笠原恵美さん、岩西文夫さん、2位服部道夫さん、野宮次子さんでした。第25回岩出市パークゴルフ市民交流大会が4月19日君野町ふれあい公園パークゴルフ場で行われました。男性の部、1位塩谷義春さん、2位藤田修作さん、3位早水浩二さん。女性の部、1位辻本純子さん、2位角川悦子さん、3位藤沢和代さんでした。岩出市ペタンク協会4月定例大会が4月25日大宮神社ペタンク練習場で行われました。1位吉倉隆重さん、川端優子さん、藪下進さん。2位大塚勲さん、大鶴俊幸さん。3位辻利美さん、藤田久子さん、田和純子さんでした。第45回岩出市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が5月11日根頃若者広場で行われました。男子の部、57人参加。1位早水浩二さん、2位池田勲さん、3位高橋美希夫さん。女子の部、40人参加。1位西川紀美子さん、2位和田芳子さん、3位椿山道夫さんでした。スポーツの大会結果でした。
緑化センターのお知らせです。福島の被災地大川小学校から届いたひまわりが今年も見ごろを迎えます。およそ200株あります。また今年の朝7時からの早朝開園は7月8日、9日、 15日、16日、17日に行います。展示会のお知らせです。園内花と緑の写真展が8月5日土曜日から13日日曜日まであります。また、8月の寄せ植え教室が8月6日日曜日午後1時30分から3時まであります。参加費は1800円で、事前申し込みが必要です。イベントのお知らせです。園内花と緑の写真コンテストの応募受付を7月8日土曜日から30日日曜日まで行います。参加費は200円で、申し込み用紙は緑化センターにあります。夏休み木工クラフト体験が7月29日土曜日と30日日曜日の午前10時から午後2時まであります。参加費は200円からで、当日先着順です。7月の休園日は4日、11日、18日、25日の毎週火曜日です。緑化センターの電話番号は62-4029、ファックスは63-2570です。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ、第4回、根頃小学校6年、辻本ひなさん。いじめは絶対にしてはいけない。私はいじめは絶対あってはいけないと思います。理由は、いじめられている側は嫌な気持ちや悲しい気持ちになるし、もしいじめられて自殺してしまったらいけないからです。私が見た DVD では、貸した本を返してもらえなかったり、学校に携帯電話を持ってきたのを先生に言われたと勘違いしたりしていじめになっていました。この2つのいじめはネットいじめというもので、携帯電話やパソコンで起きたいじめです。この DVD では、携帯電話やパソコンの中では収まらず、学校でもいじめが起きていました。いじめは、いじめている人、いじめられている人、見て見ぬふりをしている人たちがいます。いじめている人はもちろんだけど、見て見ぬふりをしている人もいじめているということが、この DVD を見て改めて分かりました。私は見て見ぬふりをしてしまったことがあります。私は今、いじめを見たときに、いじめている人に注意をしたり、親や先生などの信頼できる大人に、いじめのことを話しておけばよかったなと思います。理由は、私が DVD で見たように、いじめられている人がいじめに耐えきれずに自殺してしまうかもしれないからです。では、自分たちの力でいじめをなくす方法はないのでしょうか。私は自分たちの力でいじめをなくす方法を3つ考えました。1つ目は、いじめをしているのを見かけたら注意をすることです。理由は、注意したら自分もいじめられそうと思うかもしれないけれど、勇気を振り絞って注意をしたら、いじめている人がいじめるのをやめるかもしれないからです。2つ目は、親や先生などの信頼できる大人に、いじめのことを話すことです。理由は、もしいじめられたり、いじめているのを見て注意できなかったりしたときに、信頼できる大人に話すと少し気が楽になるかもしれないし、いじめている人にいじめをやめるように注意してくれるかもしれないからです。3つ目は、人の悪口を言わないことです。理由は、人の悪口を言うと、言われた方は嫌な気持ちや悲しい気持ちになると思うし、その悪口が広まって、みんなが言うようになって、知らない間にいじめになっているかもしれないからです。 嫌な気持ちや悲しい気持ちになったり、いじめが原因で自殺してしまったりしないように、いじめは絶対にしてはいけないことだと思います。そして注意することや、信頼できる大人にいじめのことを話すことなどの、自分たちの力でいじめをなくす方法をよく考えておいて、もしいじめを見たりいじめられたりしたときに、自分たちの力でいじめをなくす方法を実際に使うことが私は大切だと思います。人権作文でした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩でっこ。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。8月の日程は次の通りです。0歳児は4日18日金曜日、1歳児は8日22日火曜日、定員はそれぞれ10組。2歳児は14日28日月曜日、定員は15組です。いずれも午前10時30分から11時30分まで総合保健福祉センターで水遊び、プール遊びをします。受付開始日は0歳児が7月12日水曜日から、1歳児は13日木曜日から、2歳児は14日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。わらべ歌親子ダンスを楽しもう。親子でダンスをしながらコミュニケーションを深めたり、体を動かし楽しいひとときを過ごしてみませんか。日時は7月18日火曜日午前10時30分から11時30分まで、総合保健福祉センター3階小ホールで行います。講師は引田亜美さん。対象は2歳以上の幼児とその保護者です。定員は20組。受付開始は7月3日月曜日から。電話でお申し込みください。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあいのご案内です。一人ぼっちのお母さん、お友達を探しているお母さん、出かけてみませんか。子育てに悩んでいるお母さん、お父さん、話してみませんか。自分の子供と同じ年齢のお友達を探してみませんか。違う年齢のお友達と一緒に遊んでみませんか。さまざまな子育て情報を発信したい人、受信したい人、ご自由にどうぞ。絵本の読み聞かせや手遊びもありますよ。日時は7月12日水曜日午前9時30分から11時30分まで。この時間中でしたら自由に入室退室できます。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。お子さんに必要なものをお持ちください。飲み物はお茶飲み可能です。詳しくは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へどうぞ。子育て支援サイトからお知らせです。市の子育て支援サイトでは、子育て支援サービス情報やイベント情報などをお知らせしています。お子様のお写真を掲載するコーナーもありますので、ぜひご覧ください。ひとり親家庭等医療費受給者証と重度心身障害児者医療費受給者証の更新が必要です。現在交付しているこの2つの受給者証の有効期限が7月31日までとなっています。一部例外があります。8月1日以降お使いいただける受給者証を交付するため、次の日程で更新作業を行いますので手続きをお願いします。手続きに必要な書類など
更新に関する詳しい内容は郵送でお知らせします。期間は7月10日月曜日から31日月曜日まで。場所は岩出市役所1階保険年金課です。なお、重度心身障害児者医療費受給者証の更新については、更新申請書用紙と必要書類を同封の返信用封筒で郵送することもできます。お問い合わせは保険年金課保険医療係までどうぞ。未就学児の保護者の皆様へ、子ども医療費受給資格証の更新月です。現在交付している子ども医療費受給資格証の有効期限が7月31日までとなっています。小学校就学前のお子さんをお持ちの世帯には、8月1日以降お使いいただける受給資格証を7月中旬頃に送付します。手続きの必要はありません。なお、保護者が平成29年1月1日現在岩出市の住民でない場合で、岩出市で所得確認ができない場合は、所得証明書の提出が必要となります。提出が必要な方には事前に通知していますので、まだの方はお早めに提出をお願いします。お問い合わせは保険年金課保険医療係までどうぞ。岩出っ子、今月も3人のお子さんの笑顔の写真が載せられています。りなちゃん2歳、毎日元気いっぱいおてんばりな、これからも兄弟仲良くね。ほのかちゃん10ヶ月、元気にすくすく育ってね。りあちゃん8ヶ月、にっこり笑顔の末っ子ちゃん、甘えん坊のアイドルです。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集しています。氏名、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字以内のメッセージを記載の上、写真データ1メガバイト以上を添付し、メールでご応募ください。9月号掲載の締め切りは7月20日木曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますので、ご了承ください。宛先は市長公室市民ふれあい係です。電子メールは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。7月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。7つあります。1、消費生活相談。4日18日火曜日午後1時から4時まで。4日は市役所2階第4会議室で、18日は中央公民館2階会議室で行います。お問い合わせは岩出市役所電話62-2141市長公室までどうぞ。2、行政相談。19日水曜日午後1時から3時まで山崎地区公民館会議室で行います。お問い合わせは市長公室へどうぞ。3、人権相談。11日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校で、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、岩出市青少年センターでも相談に応じます。お問い合わせは在籍の小中学校で、青少年センターの電話番号は 0761-61-7007、また教育総務課へもどうぞ。適応指導教室フレンドでも相談に応じています。電話番号は 62-0892 です。 5. 子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で相談に応じます。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 へどうぞ。 6. 健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談に応じます。お問い合わせは保健推進課、電話61-2400へどうぞ。 7. ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、行政、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時までが税務相談、第4火曜日の午後1時から4時までが民事登記相談です。ふれあい何でも相談はいずれも総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
広告を2つご案内します。小野湊紀仙台幼稚園から幼児教育センターのご案内です。親子で楽しい時間を。第2回幼児教育センターは7月10日月曜日午後2時30分から4時まで縁日ごっこをします。対象は平成25年4月2日から27年4月1日生まれの子どもさんです。また園庭開放は8月3日木曜日午前11時30分から午後1時まで給食試食会を行います。対象は平成25年4月2日から28年4月1日生まれの子どもさんと保護者30組です。詳しくは公式サイトをご覧ください。入園のお問い合わせや見学は随時受け付けます。8月9月に説明会も実施いたします。お申し込みは小野湊紀仙台幼稚園、電話 62-9955 へどうぞ。リハビリショートステイ、リハビリデイサービスアクティーバのご案内です。4月に岸川リハビリテーション病院の関連施設であるアクティーバが岩出市根頃にオープンしました。場所は岩出市根頃 823-1 古川風線沿いです。お問い合わせは社会医療法人三車会アクティーバへどうぞ。電話 073669-0051 です。ホームページもアクティーバで検索してください。広告でした。
青少年健全育成コーナー。夏の子どもを守る運動。期間は7月1日土曜日から8月31日木曜日までです。岩出市の未来を担う青少年の健やかな成長は市民すべての願いです。近年少子化や情報化が急速に進展し、さまざまな要因から青少年を取り巻く環境は一段と厳しくなってきています。岩出市においても都市化の進展とともに地域や世代を超えた人と人とのつながりが年々希薄になり、加えて規範意識の低下などによる 青少年の問題行動やインターネット関係のトラブルなども増加してきており、非行件数も依然高い傾向にあり憂慮されています。夏場は長期の休みなどで子どもたちの活動時間と範囲が広がり、商業施設などに青少年が多く集まるなど、非行や犯罪被害の発生が多くなることが予想されます。特に7月、8月を夏の子どもを守る運動期間と定め、岩手市青少年育成市民会議をはじめ、各種団体や地域社会が一体となり、市民総ぐるみで青少年の非行防止、合わせて交通事故や水の事故などの防止を図り、夏の子どもたちが健やかに育つよう、さまざまな活動を実施します。主な活動は、夏休み中の子どもを守るための街頭啓発、市内巡回パトロール、夜間、岩手夏祭りの街頭歩道などです。7月は青少年の非行・被害防止全国協調月間です。共通理解と認識のもとに、関係する事業を集中的に実施します。今回、その一環として講演会を開催しますので、ぜひご参加ください。日時は7月18日火曜日午後7時から。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。演題は教育相談室の窓に映し出された心の風景。中学生男子の担任と母親の面接を通して。講師は前の岩手小学校校長、高岸真嗣さん。主催は岩手市青少年育成市民会議及び岩手市教育委員会です。詳しいことやお問い合わせは、障害学習課青少年女性係までどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
図書館へ行こう。みんなで書いてみよう。ちょっとのテクニックで全然違う読書感想文。日時は7月8日土曜日午前10時30分から正午まで。場所は大会議室。講師は友岡敦史さんです。対象は小学生から中学生およびその保護者。小学校2年生以下は保護者の同伴が必要です。持ち物は筆記用具。岩手図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。夏休みアニメ上映会のお知らせです。日時は7月22日土曜日、開演は午前10時30分。場所は大会議室。入場は無料、先着100人です。内容はおじゃる丸スペシャル、銀河がマロを呼んでいる54分、潜水艦ウーリー36分です。7月のお話し会、図書館ボランティアによるお話し会は2日、9日がお話しドロップス、16日、23日がお話の扉、30日が英語でお話し会です。いずれも日曜日、午後1時30分からお話し室で行います。図書館スタッフによるお話し会、お話しパレットは22日土曜日午後3時からお話し室で行います。子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。課題図書の貸し出し制限について、岩手図書館では第63回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書をすべて揃えています。それぞれの課題図書を複数冊ご用意していますが、 できるだけ多くの方に呼んでいただくため、7月1日から8月30日まで課題図書の貸し出しについては、1人1冊、貸し出し期間を1週間、延長は不可とさせていただきます。課題図書の予約は1人1冊です。インターネット予約はできません。予約本の取り置き期間は1週間です。郷土資料を集めています。岩出図書館では岩出市、和歌山県に関する資料を集めています。お持ちの郷土資料を寄贈していただける方がいらっしゃいましたら、岩出図書館までご連絡ください。内容によっては寄贈していただけない場合もありますので、ご了承ください。環境の良い図書館で読書。今年の夏は読書や学習にふさわしい自然環境に恵まれ、静かで落ち着いた岩出図書館で読書しませんか。岩出図書館では本のほかに多くの雑誌、新聞、DVD、CD なども所蔵しており、お話し会や DVD 上映会などのイベントも開催しています。7月の休館日のお知らせです。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は、毎週木曜日と18日火曜日、月末の31日月曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、毎週木曜日と17日月曜日、月末の31日月曜日です。なお、18日火曜日は閲覧のみです。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス62-7150へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。根頃小学校は地域とともに歩む学校としてユネスコスクールに登録されました。ユネスコスクールとは、平和や国際的な連携を実践する学校で、県内の小学校では根頃小学校が4校目となります。今後も持続可能な教育の推進に取り組みます。みんなで植えました。5月23日、根頃小学校では地元ボランティアの方々と一緒に取り組む、共に育つと書く教育コミュニティの一環として、さつまいもの苗植え体験が行われました。1年生の児童が対象で、当日は2人1組となり、ボランティアの方と一緒になって苗植えに挑戦していました。早く成長して大きなさつまいもがたくさん実ってほしいですね。真剣な眼差しでボランティアの人と苗植えをする児童の写真があります。写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は、市ウェブサイトからご覧ください。岩出舞踊集いの会。5月28日に岩出舞踊集いの会によるチャリティーイベントが開催されました。31日に石田代表によりチャリティーの募金が寄付されました。ゴミはきちんと分別。6月9日、岩出市内の各市立小学校の4年生を対象に、ゴミの分別の仕方を学ぶ出前講座を実施しました。実際にゴミの仕分けを体験し、ゴミの原料、資源化への理解を深めていました。楽しく英語を学ぶ。岩出小学校では、児童たちにネイティブな英語に触れてもらうことを目的に、3年前から 長高等学校留学生による外国語活動を年に 1,2 回実施しています。今回は6月12日に行われ、授業をする留学生と児童の写真が載せられています。町の話題でした。岩で夏祭り、メッセージ花火を募集します。8月26日土曜日、大宮緑地総合運動公園において岩で夏祭りを開催します。フィナーレを飾る花火大会、夏の思い出にあなたのメッセージを夜空に打ち上げてみませんか。例えば誕生日のお祝い、おじいちゃんおばあちゃんへの長寿のお祝い、愛のメッセージなど、いろんな思いを花火に込めて花火大会を盛大に盛り上げましょう。花火を打ち上げる前にお預かりしたメッセージをアナウンサーが読み上げますが、ご自身でも読むことができます。花火の数は20発を予定しています。1人1発です。料金は1発5000円です。申し込み期間は7月3日月曜日から8月7日月曜日までの期間としますが、申し込みが予定数になり次第締め切らせていただきますので、ご了承ください。申し込み用紙に住所・氏名など必要事項をご記入の上、料金を添えて事務局までお申し込みください。メッセージの原稿は30文字以内とさせていただきます。申し込み用紙は事務局で配布します。また岩出市ウェブサイトからもダウンロードできます。詳しくは岩出市役所市長公室内岩出夏祭り実行委員会広報部会事務局、電話 62-2141 までお問い合わせいただくか、岩出市ウェブサイトをご覧ください。メッセージ花火募集についてでした。最後に平成29年5月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,883人、そのうち男性は26,013人、女性は27,870人、世帯数は22,465世帯です。以上、声の広報岩で2017年7月第136号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西野209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室 koushity.city.iwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。